こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで秘密基地誕生秘話第12回目をお届けいたします。こちらは私がドッグトレーナーになるまで、そして自分の N1 クラブワンコの秘密基地というね、ワンちゃんの保育園を誕生させるまで、そしてこのワンコの秘密基地を運営して今までというね、3部作に分けて壮大な自己紹介をしていく企画となっています。今回はドッグトレーナーとなった私が N1 クラブを運営させるまでの第2章ね、ここの第2章の3回目、12回目のシリーズとなります。前回は私がイギリスで出会った憧れの日本人女性ドッグトレーナーさん、Cさんをね、追いかけてその会社に入社をさせていただくというコネクションをいただき、入社をしたと思ったところですね、いろいろあって退社することになった。そこまでね、お話をさせていただきました。君の代わりはいくらでもいるからというふうに言われて契約更新をしてもらえなかったんですが、その契約更新に至らなかった悔しさもさることながら、私はどこかね、ほっとしていたんですよね。そして私の家族、当時ね、まだ実家に暮らしていましたので、私の家族の反応はというと、明日からもう会社に行かなくていいことになったということでね、伝えたところ、家族はほっとした顔をしていました。あなたがやりたくてやっていることだったから何も言わなかったけれども、本当はいつ辞めるんだろう、いつまで続けるんだろうというふうに思っていたのよということをね、母親に、そして父も同じ気持ちであったということを告げられて、私はね、これは今もそうなんですけど、大きな大きな渦の真ん中に巻き込まれている人というのは、自分のいるその渦の大きさが時としてどのぐらい大きいものなのか、本人は台風の目にいるから止まっているように見えるというようなことがあるんじゃないかなって思っています。そして自分はこの渦の中に巻き込まれてそこにいるのか、逆に渦を起こすために中心にいるのか、それをはっきりとある程度ね、自覚した状態でないと、大きな渦に巻き込まれているときにはその渦の大きさ、どれだけ振り回されているのかというのがわからなかったりして、結局心も体も疲弊して、気がついたら渦の外に弾き飛ばされている、そんな状況ってね、実は結構あるんじゃないかなって思っています。さて、お話が横にそれましたが、私はこの会社を辞めた後、さあじゃあどうしようかなというふうに思っていました。当然またイギリスに行くことにして、イギリスに行って師匠や懐かしい人々であったり、私で研修を受けたりして、また日本に帰ってきて、もうそこからはね、本当にフリーターというか、さあ明日から何しようという感じでした。その時に私がどういう経由だったか忘れてしまったんですけれども、とある方から声をかけられたんですよね。それは巡り巡って介助犬の育成団体につながるんですが、この介助犬の育成をしているという方と知り合うことになったんです。 幸い私には特にやることもなかったですし、もちろん犬にどんな形であれ携われたらいいなというふうに思っていたので、その介助犬の育成をされている方のね、お話を聞きに団体さんのトレーニング場まで足を運んだところ、自分はこういう感じでやってますと、そして手が足りないので、私がね、ドッグトレーナーとしてこういう経歴を持っていますというお話をしたら、ぜひね、手伝ってほしいというふうに言われました。そして、プロではあるので、少ないけれども、少しだけだけれども、お給料も出しますというふうに言っていただいたんですよね。ただ、完全に NPO 団体だったので、私はそこにね、その方にたくさんお金をいただくというのが、とても心苦しかったので、私は、そこの場所、トレーニング場でお預かりをして、介助犬と聴導犬ですね。耳の不自由な方の代わり、耳の聞こえのヘルプをする、聴導犬の育成、ボランティアをさせていただきながら、そこのトレーニング場を借りて、家庭犬、一般家庭犬のね、しつけ相談や、プライベートレッスン、そして、しつけ教室なんかをやらせていただいてもいいですかということをお伝えして、ここで交渉が成立しました。なので本当にね、お小遣い程度のお金というのをそのボランティアさんから、交通費と食事代と、あと本当に時給いくらとも言えないぐらいのお金ですよね。それはその団体さんから出してもらって、で、私はそこの場所を借りて、そしてそこでお声掛けをしてね、そしてそこに来ていただいた方にしつけのご相談やトレーニング、クラスなんかをやらせていただきました。これも今考えるとすごくね、何のなんて言うんですかね。それこそ集客の方法とか、どういうアプローチを、マーケティング、市場調査をして、価格設定はこれで、どんな風にやっていたらいいのかとかね、戦略なんてほとんどないまま、ただただ、こう、手作りのね、チラシを作って、そして、この、盲導犬、介助犬をね、ボランティアさんのイベントだったりとか、該当募金だったりとかね。あとは、そのユーザーさんですよね。介助犬のユーザーさん、聴導犬のユーザーさんが集まるイベントだったり、交流会とかに行った時に、私は個人でこういう活動もしてるので、よかったら、こういう方が周りにいらっしゃったら、トレーニングやしつけ教室やってるんで来てください、というような感じでね、ビラを配らせていただいたりとか。まだその時には、飯も作ってなかったんじゃないかな、というふうに思います。本当にね、全部手当たり次第、行き当たりばったりでしたね。うん。それでも、本当に数名の方ですけれども、しつけ教室に来てくださったり、プライベートでレッスンさせていただいたり、あとはね、やはりこの介助犬や聴導犬のトレーニング、そしてそのユーザーさんとの触れ合いっていうのが、私にとっては非常に今までとはまた違う犬世界、犬業界のあり方ということを見せていただいて、とても学びになりました。特に私自身は、このユーザーさんですね。特に、介助犬の方は車椅子の方が多かったんですけれども、この車椅子の方々のワンちゃんを時々ね、預かるということもしていました。介助犬ってずっとユーザーさんと一緒にいるんじゃないの?というふうにね、思われたと思うんですよ。皆さんね、これ聞いて。私も最初びっくりしました。なぜかというと、こういう、いわゆる刺激犬、作業犬って言われる子たちの代表格は盲導犬ですよね。だから、盲導犬ってどこに行くにも ユーザーさんと一緒っていうイメージがあるじゃないですか。だけど、実際的には、介助犬の子たちっていうのは、必ずしも24時間365日一緒にいなくてもいいわけなんですよね。で、何かしらの時に、私は、この、なぜかですね、ユーザーさんたちと非常に仲良くなりまして、皆さん本当に良い方々ばっかりだったんですよね。で、その育成団体の、所長さんというかね、団長さんというか、この方は、すでにトレーニング場で、たくさんのトレーニング犬たちをお預かりをしているので、普段はそこでお預かりをね、していたようなんですけれども、よかったらね、なおちゃんに連れて帰ってもらえないかということを言われてですね、何度も、当時の実家にね、ラブラドール2頭とか3頭とか連れて帰りましたね。それなぜかというと、やっぱりトレーニング場のワンちゃんたちっていうのは、そんなにこう家庭犬とはまたちょっと違う生活をしていて、どちらかというと訓練所のような生活をしていたんですね。つまりは、行動や生活に制限がある程度あるという状態で生活をしていました。だけれども、介助犬の子たちというのはユーザーさんたちと一緒にね、家庭でもちろんお仕事の犬でもありますけれども、可愛い家族としても一緒に生活をしているわけです。ですから、私と一緒にお家に帰るという時には、家庭の、一般家庭の犬という形で預かってもらえるということで、ぜひね、なおちゃんが良ければお金はお支払いするので、連れて行ってもらえませんかということで、介助犬のワンちゃんたちを自宅でお預かりをしたことっていうのは何度もあります。その時に感じたのは、大きさっていうのはあまり関係ないなと思って、ね、小さくても手のかかるワンちゃんよりも、大きくても本当にきちんとトレーニングされた子たちの方が全く手がかからないんですね。これは、イギリスにいた時も、先生がラブラドールとかゴールデンとかをたくさん飼っていたので、同じように思ったことでしたけれどもね。で、この、介助犬のユーザーさんたちっていうのは、必ず補助や介助の人たちがセットで、日常生活でも、いらっしゃるんですよね。だから、ワンちゃんがいない時でもこの方々っていうのは一緒にいることが生活の介助、補助をすることが多いので、その方々ともそうですし、ユーザーさんともそうですし、非常にね、こういうふうに実際は、私たちのイメージじゃなくて、こういうふうに実際は、介助犬たちっていうのは、ユーザーさんたちと一緒に暮らしているんだということを、私は非常に近くで学ばせていただきましたね。そして、この団体主催の、いろんなイベントごとですよね。それこそ、クリスマス会だったりとか、ひな祭りだったりとか、なんか季節ごとのイベントをトレーニング場でやるんですけれども、そういう時には私も呼んでいただいて、皆さんと一緒にパーティーをしたりね。非常に私の知らない世界をね、その時に見せていただく。かつ、私にできることをやることで、少しばかりですけども、お金をいただくことができるということで、これはこれで、お金はね、本当に、東京のトレーニング施設で働いていた時よりも、さらに少なくはなりましたけれども、でも私自身は何か特に贅沢をするわけでもないですし、彼氏がいたわけでもないですし、ね、実家に暮らしていたわけなので、本当に好きなことをやらせていただいていて、で、さらに自分でプラスアルファどうやったら、自分の好きなことを活かして、人に喜んでいただく、そしてワンちゃんに喜んでもらう、そしてそれがお金に結びつくんだろうっていうことを、このあたりから本当に真剣に考え始めたんじゃないかなと思います。これが多分、いくつぐらいでしょうね。ちょっと忘れちゃったんですけど、4歳ぐらいかなというふうに思います。はい。ただですね、ここで青天の霹靂がまたやってくるわけなんですね。はい。この青天の霹靂がやってきたことで、私はこの NPO 団体を後にして、また違う新たな方向性に向かっていくわけなんですけれども、 これはまた次回のお話にしようと思います。このボランティア団体っていうのは今はね、他のところに、大きなところに吸収をされてしまったので、この当時のね、代表の方も、もう連絡はつかない形になってはしまっているんですけれども、私がこの自分のね、 N1 クラブをオープンさせた時には、この車椅子に乗られていた介助犬ユーザーのユーザーさん、そしてね、ワンちゃんもオープンおめでとうということで、オープニング記念パーティーに来てくださったことを今でも覚えています。と同時に、個人で小さな NPO の事業を生業にしていくことの厳しさや難しさ、そういったこともしっかりと裏側をね、見せていただいた貴重な時間でした。介助犬、聴導犬、そしてまたね、盲導犬の子たちとも出会うことができた。そして、そのユーザーさんの生の声を間近で聞くことができた貴重な時期でしたね。ということで、今回はここまで。次回は、では、この私をですね、次なる青天の霹靂が襲ってくるわけなんですけど、これは何だったのか。そして、その団体を辞めて、そちらの方向に向かっていったのはなぜなのか。ね、もうここまでいったらクイズですね。皆さんはどうしてそうなったのか。勘のいい方だったらね、もしかしたら気づくかもしれない。いやー、気づかないかな。ということで、謎のクイズ形式にしてね、今回はおしまいにしていきたいと思います。それでは、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、第12回、こちらで終了とさせていただきます。次回13回目は、また、次の週末に配信させていただきます。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。